イエス様が姦淫の罪を犯した一人の女性を救ったというこのエピソードは、多くの方にもよく知られている物語の一つではないかと思います。私も教会に通い始めたばかりの頃、この物語に出会いました。旧道社会だったか祈祷会だったか、何の機会であったかは忘れてしまいましたが、この箇所に行き当たり強い印象を与えられたことを覚えています。イエス様が石打ちの刑によって殺されようとしている女性をその寸前から救い出す、そして一人の人間が罪とその裁きから免れて新たに人生を生き始める、ここに表されたイエス様の技に誰でも多かれ少なかれ心動かされるものがあると思います。私自身も初めてこれらの御言葉に出会った時、純粋に感動しました。神がこの世に来たるとはこういうことなのかと、人間を死の淵から救う救い主の技を焼き付けられるように見せられたと思いました。御言葉に捉えられるということはいつも不思議なものがあります。自分の好き嫌いといったものではないのです。好き嫌いを超えた何かがそこにあります。私は最初この物語が単純に好きでした。しかしいつからか避けたくなるような、あたかも最初から知らなかったかのようにしたような、そういう嫌悪感をもこの物語に感じるようになりました。それは今もです。キリスト者で多くの人には自分の愛称セークといったものがあるかと思います。しかし愛称セークと単純には呼べないような複雑な思いも同時に持っているという人もまた多いのではないかと思います。自分にとって耳障りの良い御言葉だけが愛称セークではないということです。本当に自分を貫く神の言葉は愛称セークなどという生ぬるい枠組みには収まりきらないのです。それはむしろ聞きたくもない言葉であるかもしれません。心に新しい風を吹き入れるものや、凝り固まった自分を打ち砕くものは、不意打ちのようにいつも自分の外側にしかないのではないかと思います。自分の好き嫌いを超えた何かや、むしろ嫌悪感さえ抱くようなものこそが、逆に自分の世界を新しくするということはないでしょうか。小説家の村上春樹が小説の中でこんなことを語っていました。自分が見たいものを見るのではなく、見なくてはならないものを見るのよと。この石打ちの物語は私に見なければならないものを見させようとします。だから私はそこから目を背けたい、そこから逃げたいと思うのです。むしろ私が嫌悪感さえ抱くようなそのお方こそイエス・キリストなのだと、御言葉はそういう私を照らします。イエス・キリストとは、さながら水面に投げられた石のようだと思うことがあります。私たちの日常を乱すのです。招かれざる客です。今日の聖書箇所やその前後だけではありません。福音書の至るところに表されています。人々は救い主など求めてなどいないことを、むしろどれほどキリストに来てほしくなかったかが聖書で表されています。何も変わらず古い自分の殻に 安全にうずくまっていたのです。人々はローマの政治やファリサイ派、律法学者などさまざまな支配にうめき苦しんでいた。それは確かにあるでしょう。しかしそれ以上に慣れきっていました。希望がないということに慣れきっていたのです。これが当たり前だと支配する側も支配される側もこれが当たり前であって神の救いなどどうでもいいと。人は保守的な生き物なのだと思います。少なくとも私自身はそういうタイプの人間です。自分の中で何かを変えていく、そんなことなどしたくないという固くなさが私には深くあります。支配する立場の律法学者であっても逆に支配される側の人間であっても何も変わりたくない、構わないでくれという、それがイスラエルでした。そんなイスラエルにキリストは来られたというのです。来てほしくなどなかったのです。誰もがそのままでいたかった。しかしイエス様はそれを認めないのです。イスラエルの人々にとってイエス・キリストとは日常と平和を乱すものでしかありません。ファリサイ派や律法学者たちは自らの平和を保とうとしたにすぎません。むしろそちらの方が普通です。ファリサイ派や律法学者たちの問いには感心させられるものがあります。ここでイエス様がこの女性に対する石打ちの刑を肯定するならば、罪人こそが神の国に招かれるというイエス様のその宣教活動は意味を失います。逆に石打ちの刑を肯定するならば、モーセの掟を認めない者としてイスラエルの外に締め出すことができます。彼らはしつこく問い続けたとあります。私たちはここに人の悲しさを見ざるを得ません。人のどうしようもなさがあります。欲望にとらわれて犯してしまった姦淫の罪や罪の姿として分かりやすいものかもしれません。しかしここにはもっと深刻な罪の姿が描かれています。それは人が人を裁かずにはいられないということです。人は人を追い立てずにはいられない、その姿がここに表されています。皆さんの中にも人生の中で人との難しい付き合いをしたということがあるという方もおられるかもしれません。人付き合いというのは子どもの世界であっても複雑です。子どもの世界であっても政治としか言いようがないような複雑なものがあります。多かれ少なかれ人生で難しい人間関係を経験しなかったという人はおそらく誰と一人としていないものだと思います。この人さえいなければと、この人間の存在そのものが不愉快だと、そういう思いを 一度も抱くことのなかった人は間違いなく幸せでありましょう。しかし生きていてそんなことを全くも思っても見なかったという人はいるでしょうか。憎んだ人がいます。思い出からも消し去りたいという人もいるかもしれません。しかしこの人さえいなければ、こいつさえいなければと、そういう思いを抱いた時、そういう思いを抱いた時こそ、私たちはまたイエス様に出会っているのではないでしょうか。イエス・キリストとは、私たちが信じるよりも先に私たちが憎まざるを得なかった神です。この世に降り立った神の一人子であると分からず、誰もがつまずき、誰もが憎まざるを得なかった神です。私がとても影響を受けた牧師がよく言っていたことがあります。人につまずいたというとき、それはキリストにつまずいているのだと。その人を蹴り飛ばしたいんじゃない、イエス様を、神ご自身を蹴り飛ばしたいのだと。その言葉が心に残っています。こいつさえいなければと、そう思うとき、私たちはイエス様にもう出会っているのです。今日の聖書箇所にイエス様の苦しみや十字架についての描写はありません。しかし私はこの物語を読む中でイエス・キリストの十字架を確かに見ました。私たちが今まで抱いた憎しみのすべてを引き受ける主の十字架を私は見ました。裁かれようとしている女性、そして裁こうとしている人々がいます。旧道社会で話したことがあります。裁かれることと裁くこと、どちらが地獄であるかと。裁かれることが誰にとっても苦痛であるというのは想像しやすいものであると思います。お前は能力がないからそんな人生なのだと、お前はそんなことをしているからそういう人生なのだと、そうやって人から価値をつけられ、それこそ物のように扱われるというのが苦痛でないという人はおそらくいないと思います。誰だってそんなことされたら嫌です。しかし本当に地獄であるのは、自分が誰かを裁いてしまうことです。それこそが地獄です。キリスト教信仰において、神の国とはあの世のものとかそういうものではありません。この地上においてすでに始まっているものです。しかし心しなければならないことは、地獄もまたそのようなものであるということです。地獄もまたあの世のものといったものではありません。地獄もまたこの世の出来事を示しています。聖書で言われる地獄とは、神から断絶された状態を意味します。神の国はキリスト者のいるところ、教会のあるところ、至るところに生まれ続けています。しかし同時に、神から断絶された人間も、地獄としての人間も、至るところに生まれ続けているのです。裁かれることよりも、裁く自分になってしまうことの方がよほど地獄です。自分は正しい、自分には間違いはないと、 自分で自分に惨めに言い聞かせながら脅迫観念に追い立てられ続けるのです。自分は正しい、自分は正しい行いをしている、それに比べてお前はどうなんだと、常に周囲の人間を自分の踏み台にせざるを得ないのです。その連鎖です。正しい人、また善人ほど惨めで哀れな人々はいません。自分で自分の首を絞めて生き方を苦しくさせているのです。自分で自分を追い立て他人をも追い立てる。それを正義や善意と信じて疑わない。自分の首を絞めるのにも飽き足らず、他人の首まで絞めようとするのです。善人ほどどしがたいものはありません。そのような人が神から断絶しているというのは言うまでもないでしょう。自分自身が神になっているからです。裁かれることよりも誰かを裁いてしまうことの方がよほど恐ろしいのです。私自身もかつては善人でありました。正しさを押し付け人を裁いては自分で自分の首を絞めていました。主イエスは言います。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。立法学者やファリサイ派、そういった人たちをそのどうしようもない正しさから救い出す言葉です。人を救い、人を自由にする言葉です。自分で自分の首を絞めるのはもうおしまいなのだと、他人の首まで絞めずにいられない思いももうここで終わったのだと主イエスは言うのです。この御言葉を聞いて私もまた自由にされました、解き放たれたと思いました。立ち去っていった人たちがどのような思いを抱いていたのか、そのようなことは書かれていません。しかし私は思います。彼らはきっと喜んでいたのではないかと。裁くのは主なのだと、裁いていいのは主だけなのだと、彼らは喜んでいたのではないでしょうか。自分を神のようにしようとする罪から、そして自分自身の首を絞める偶像から解き放たれたということに喜んでいたのではないかと思うのです。私は教会が好きです。教会は罪人の集まりです。誰かが誰かを裁くこともなく、ただ主イエスを見上げる自由な罪人の集まりです。教会は聖人君子の集まりであったら、私は救われていなかったでしょう。罪人の集まりであったからこそ私は救われたのです。教会が聖人君子の集まりであったら、どこに哀れみがあるでしょうか。どこに優しさがあるでしょうか。息が詰まってどうしようもないと思います。でもそうではありません。罪人の集まりであるここにこそ神の息吹を吹くのです。罪人の集まりの中心にこそ神はやってきたのです。教会は神が息づく場所です。だから私も自由にのびのびと生かされています。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が まずこの女に石を投げなさい。これからは自由に生きよと、自由に生きていいのだと、この御言葉は言っています。自分で自分の首を絞める苦しみはもう終わりです。他人の首を絞める苦しみももう終わったのです。最後に主イエスはこの女性に言います。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。あのお方は言います。行きなさいと。この女性だけに告げられた言葉なのでしょうか。そうではありません。この女性だけではなく、ファリサイ派や律法学者の人々、私たちにも告げられた言葉です。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。この言葉はこの女性に、そして私たちの人生に死を告げる言葉です。あなたは今ここで死んだのだと。かつていたあなたはここで死んだ。今からは新しく生きよと、新しく生きていいのだと言われているのです。後ろなど振り返るなと、後悔にうずくまるのではなく前を向きなさいと。もうあなたに新しく生きていく力が、信仰があるではないかと主イエスは言っているのです。律法学者やファリサイ派の人々と同じく、この女性の信条についても聖書は特に記してはいません。そんなことに聖書は興味などないからです。この女性がどういう思いで罪を犯し、どういう思いで罪を悔いているのか、そんなことに聖書は興味などありません。私たちはしばしば罪への後悔に深く沈んでいる人を見ると、その姿に痛々しさを覚えます。またそういう人は真剣であり誠実です。誠実であるから自分の罪を悔いて沈み込んだりもします。しかしこうも言わざるを得ません。罪への後悔に悔やみ続けることは傲慢でもあると。罪を後悔し、そこに悔やみ続ける、自らの罪を数え上げようとすること、そういうのは一見誠実であるように見えます。しかし実際はものすごく傲慢です。つまり自分で自分の罪をどうにかしたいのです。誰の手も借りずに自分で自分の罪をどうにかしたい。だから後悔の念ばかりに心が締められてしまうのです。後悔の念に沈み込む、後悔の念が心を締めている。そこで主の御言葉が聞かれていないというのは言うまでもないでしょう。大事なのは自分の内面や内心ではありません。主の御言葉なのです。あなたの罪は許された、今から新しく生きよという主の御言葉に私たちが自分を開くことなのです。この女性の人生は決定的に変わりました。この時死んだからです。石打ちによって死んだのではありません。主の御言葉によって死んだのです。罪と後悔に 囚われていた古い人間はキリストの十字架とともにここで死んだのです。もうこの女性はいません。ここにいるのは神の子として作り変えられた新しい人です。生きなさい、決定的な言葉です。創造の言葉です。この言葉に止まっていた心臓は再び動き始めるのです。この言葉に人は再び立ち上がれるのです。私たちは誰かに裁かれて変えられたことなどあったでしょうか。誰かを裁いて変わったことなどあったでしょうか。許しだけが人を変えます。許されて初めて私たちは変われるのです。罪に沈み込んでいるというのはある意味楽なことでした。後悔の念に自分の心を締めてそこに閉じこもる、それは楽なのです。しかしそれはもう許されません。自分の過ちにうずくまったり、自分で自分の罪をどうにかしようとする、そんなものはもう必要ないのです。むしろそんなことはしてはいけないのだと主イエスは言うのです。古い自分を捨てて新しく生きようと、後ろなど振り返るなと、自分の内側ばかりを見るのはもう終わりなのです。私たちは前を向かなければなりません。罪にうずくまることよりも許されて新たに歩み出すことの方が過酷です。しかしそれはなんとすがすがしい過酷さでしょうか。罪に沈むたびに主イエスは言い続けます。生きなさい、自分を見るな、前を見よ、新しく生きよと。私たちが苦しみを振り返る必要などないのです。それはすべて主イエスが背負ってくださいました。私たちは希望を持って終わりの日まで歩むだけです。歩むべきなのです。すべての涙が拭われることを私たちはすでに知っているからです。新しく生まれ変わった神の子としてこの1週間も感謝と喜びに生きていきたいと思います。